シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ岐阜支部の音ゲーです。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
石山です。よろしくお願いします。
お願いします。
最近引き続いてまた石山さんに来ていただいております。
ね、はい、はい、ありがとうございます。
なんか立候補したの実は理由あって、
はいはい、
なんか数年前に、あ、数年前ってことないか、僕が前にやってたポッドキャストで、はい、金座座っていうのやってたんですけど、
はいはい、
金座座とこの外伝で、ちょっとコラボした回があって、
はい、
で、なんか理系の目線で見る映画って話をしたんですよね。
はいはいはい。
で、その時に、松さんがオデッセイを取り上げたんですけど、
はい、
その時に、あれすごい良かったんですけど、
はい、
その時に他の候補でインサイドヘッドを確か言ってて、
はい、
松さんだったよね。
そうです、僕です。
インサイドヘッドかオデッセイにするって言ってて、オデッセイにしたんだけど、
はい。
だからインサイドヘッドの話できてなかったじゃないですか、あの時。
あ、はい。
だから、今回できたらいいなと思って、
うん。
なるほど。
立候補したっていう、うん、外伝の外伝みたいな、
はい。
ことになっていいなと思って、立候補しました。
はい。ということで、今話が出たインサイドヘッド2について話します。
はい。
この映画8月と、あ、1日公開の、日本、アメリカ映画で、96分ですね、
うん。
で、現代はインサイドアウト2ですね。
うん、
監督がケルシーマン。で、原案もケルシーマンとメグレ・フォーブっていう二人ですね。脚本もそのメグレ・フォーブが入ってて、あとデイブ・ホルスタインという二人で共同脚本ということになってます。
うん、
で、映画のところの説明と、人間が抱く感情たちの世界を舞台に描き、2016年、第88回アカデミー賞で長編アニメーション賞を受賞したディズニー&ピクサーのアニメーション映画インサイドヘッドの続編ということですね。
うん。
では、この感想を石山さんからお願いします。
お願いします。
はい。メグ・レホーブさんっていうのは今、初めてパンフレット見たんですけど、
はい。
なんか名前からして女性の方かなと。
うん。メグ・ライアンみたいな。
あ、確かに。なんか、女性の方の名前が映画業界にあると最近なんかチェックしがちっていう癖があって。
お
ー。なんか、ジョディ・フォスターの映画会社の社長兼プロデューサーなんですって。
うん。
前作の1の時も脚本やってるんですね。
うん。
アカデミー賞候補。
そうですね。
そうなんだ。
なんか、はい、アニメの脚本をやってるっぽいですね。うん、あとは、エルマーの冒険とか。
みたいですね。
うん。
なるほど。私はですね、ちょっと、今回インサイドヘッド2もちろん見に行ったんですけど、
はい、
なんかね、続編見るときに前も言ったんだけど、なんか事前に予習をしないでいくのが最近自分の中で流行ってて、
うん、
なんかその前の日とかに例えば見て、はい、近々で見るじゃないですか、前作とかを例えば、
はい、
で劇場に行って2を見るとなんかちょっとその答え合わせっぽくなっちゃうのが嫌で、
うん、
映画見ながら、あ、これ前作に出てきたやつだとかってすぐ思うのが嫌で、どっちかっていうと、前作見たのがもう数年前になるわけじゃないですか。
うん、
まあ途中で見返したりもしてるけど、
うん、
その数年間の時間が欲しい時があるんですよね。
なるほど。
だから懐かしく思い出したいみたいな、
うん、はい、
映画見ながら、あ、これ1にすればこんなの出てきたかもみたいな感じが嬉しいですよね。
はい、
だから事前に、直前に見すぎないことを最近やってて、
うん、
で、おすすめしたいのは、続編の方を見て、面白かったと思って、家に帰って1を見るっていうのが最近、ブームになってて、
うん、はい、
で、今回もそうしたんですけど、で、1がやっぱ改めて面白いなと思ったっていう話から、2の話に移行していきたいなと思ってるんですけど、
はい、
ちょっと1の話簡単にさせてもらいたいんだけど、
はい、
あれ、まあだから、ライリーって女の子がいて、
はい、
その女の子が、まあ成長していくにつれて、いろいろ悩んだりとか、
うん、
親の意向が、まあ、子供には伝わりづらくて、イライラしたりとか、反抗的になったりとか、うん、嫌な気持ちになったりとかってするのを、彼女は、親とのコミュニケーションってそんなにうまく、言葉を駆使しても伝わらないこともたくさんあるので、
はい、
頭の中でどういう風な感情が渦巻いてるかっていうのを分かりやすく絵で表現してるっていう映画なんですけど、
うん、はい、
まあ、やりようによっては、ちょっと教育的すぎるものになりがちな企画だと思うんですけど、うん、そして結構複雑になってしまう話でもあると思うんだけど、
うん、
それをなるべくシンプルに、 その言葉ではなくて、絵で説明するっていうことを、すごく注意してやってる作品だと思うんですよね。
はい。
で、すごい素晴らしいなと思ったことが、まあ、いくつかあるんですけど、その、感情がどう子供に作用するかっていうことだけじゃなくて、
うん、
その夢がどうやって作られるのかとか、
うん、
時々昔のことを思い出したり、
うん、
あの昔聞いた曲が突然、なんか頭の中から離れなくなるとか、
はいはい、
なんかそういう記憶とかの作用、頭の中ってどうなってんだろうっていうのを、
うん、
その、海馬がどうとか、あの前頭葉がどうとかってことじゃなくて、ああいう風に見せてくれるっていうのが、素晴らしいなと思うし、うん子供も楽しめると思うんですよね、うん
はい、
でも子供は自分に起きてることがどう表現されるかってことはあんまり分かんないと思うからその辺はやっぱ親の方が楽しんだりとか大人が楽しんだりとかもできるっていう風な作りがいいなと思うし、
うん、
あとイマジナリーフレンドの存在がすごく大きくてワンの方は、うん、特にアメリカってなんかすごく小さい頃から一人で寝室で寝るようにしつけをされるんですよね、
うんうんはい
で、そうするとやっぱ子供小さい時はやっぱり怖かったりとか寂しかったり不安になったりとかするんだけど、まあアメリカではそれが一般的なしつけになってて、
うん、
で、イマジナリーフレンドっていう想像上の友達を作って、その、まあ遊んだりとか、
うん、
対話したりとかっていうことを結構小さい頃は多くのアメリカ人がするというのがあるので、それを大人になって、大人って言ってもまだあの時ライリーとか11歳とか10歳ですけど、
うん、
もう忘れかけてると。
うん、
過去の存在になってるっていうのが、あの、11歳ぐらいの、その、いろいろ外、その、自分の外部から刺激で苦しんでるとか、環境の変化で辛い時に、その、過去のイマジナリーフレンドが助けてくれるっていう展開は、やっぱり誰が見ても投げる展開だなと思いますし。
うんう
ん、はい。で、もう一ついいなと思ったのは、ライリーのことだけじゃなくて、ママとかパパの中にも同じように司令部があって、
うん、
で、特別なことじゃないんだと。
うん、
だから、見ている観客も、この映画を作ってる人も、全員の中にああいうふうに司令部があって、
うんうん、
あの、5人の感情がそれを操作してるってことが分かるってことですよね、
うんうん。
で、描写の違いとして、その、子供の頃と違って大人になると、ちょっとやそっとのことじゃ、やっぱり怒ったり、悲しんだりもせずに、
うん、
淡々と、もう、ベテランになってるから、あの5人たちも、うんうん。あの、しっかり自分のこともよく分かってるし、っていうことで、立派に仕事としてあれ頑張るわけですよね。
うんうんうん、
あの人間の操作っていうのを、
はい。
けどやっぱり大人だって辛い時もあるし泣きたい時もありますよっていうこともちゃんと表現してるし。
うんうん、
だから普通だったらそれを、まあ、すごく、まあ、形而上学的な、あの、絵に描いて説明したりとかするんだけど、やっぱうまく伝わらないっていうことを、
うん、
ちゃんと一つの物語の中で描いてるっていうのが哲学でもあり、エンタメでもあるっていう、すごい、うん、すごいことをやってるなっていうのが、
うんうん、
あの、ワンを見てる人はみんな思うことだと思うんですよね。
うん、
で、しかも、その中で、その空想の力が失われたりとか、子供の頃の、そのすごく、あの、お茶目だったり、ふざけたり、
うん、
あの、おどけたりっていうか、とか、そういう子供らしいことがだんだん失われてくっていうのも、そういうふうなビジュアルの中で落とし込んで描いてるから、
うんうん、
大人になるってこういうことなんだなっていうのがすごくわかるようになってて、
うん、
で喜びと、だけじゃなくて悲しみもその人間を作るのに大人になる時にすごく重要な作用をしているっていうことをワンで描いてるというのがもうすごい短いあの時間の中でギュッと凝縮した形で描いてて素晴らしい作品なんですけど2を見て帰ってきた時の印象として、
はい、
もちろん2自体も言うまでもなく素晴らしいし、
うん、
もうすごい泣ける物語であって、
はい、
もうライリーが何か頑張ってるだけでも泣けてきちゃうっていうか
、うん、
ちょっと自分の娘みたいに見えてくるっていうかね、
うん、
僕らみたいなおっさんが見るとね、
うん、
いうとこもあるんだけど、まあ、冷静に見たときに前作とかなり構成が似てるものであって、
うん、
ネガティブなものも実はあの大事なものであるっていうのはもう展開としてもうこっちは掴んでるから、
うん、
それをもう一度見てる気分にはなる、
うん
うん、1の、思春期バージョン
うん
うんうん、まあ、アップデート版になってるという感じが印象としてはあって、
うん、
1を見ているときは、なるほどってこう膝を打つ場面が何度もあったんだけど、今回は現実世界のライリーの方にも結構見せ場があるというか、まあ、アクションもあるんで、
うん、
やっぱり見せなきゃいけない状況が複雑にたくさんあるので、脳内世界の描写の印象が前に比べるとちょっと薄い。 で、見終わった時の印象が割と普通のドラマ見たっていう感覚が、前に比べると強いなっていう気はしました。それが良い悪いではなくて、まあちょっと、寂しさあった気もします。ただ、脳内の方も前回に比べて複雑になっていて、
うん、
感情キャラが一気に倍になったわけですけど、
うん、
それぞれのキャラクターのデザインが素晴らしくて、はいはいはい、色とか、色だったり形だったりとか、うん、で、それぞれ書き分けていて、それぞれのキャラクターの丸みを帯びたキャラだったり、
うん、
その形に特徴があったりとか、するのが、やっぱりこう、すごく練られたデザインになっていて、
うん、
これキャラクターのアートディレクター、村山恵子さんという日本人の方なんですよね。
うん、
なんか素晴らしい仕事をされているなと思いました。うんうん、で、今回はその、中でも心配っていう、感情キャラクターが、まあ前作のちょっと主人公的な感情だった喜びの対になるキャラクターに登場してきて、
うん、
ライリーの頭の中を非常にこう混乱させるキャラクターになってるんですよね。
うんうん、はい。
でも彼女決して、性別があるんですよね、この作品って、
うん、
感情に。それがまた不思議ではあるんですけど、他の人の中だと喜びが男だったりするのかな、ちょっとわかんないんですけども、
うん、
この心配っていうキャラは決してヴィランじゃないっていうのがすごく大事で、やろうとしてることはライリーのためになること。
うん、
今までの単純な子供時代から思春期の複雑な状況を乗り越えるために、ライリーを成長させなきゃいけないっていう使命を負ったキャラクターなので、非常に重要な、そのプロセスを描いてるんですよね。
うん、
で、それでいて、喜びから見ると憎たらしくも感じなきゃいけないし、
うん、
喜びとはもう造形からして違うけど、うん、かつ憎めないユーモラスなデザインっていうのが非常に難しかったと思うんだけど、
うん、
可愛くもあり憎たらしくもある素晴らしい、デザインだったので、素晴らしく良かったなとは思いました。
うん、
あともう一ついいなと思ったのは、細かいシーンですけど、ライリーがやっぱ大人になってきて、まあちょっと生意気なことを言わなきゃいけないとき、言わなきゃいけないってことないんだけど、周りの目を気にして、かっこつけたりとか、することが、まあ増えてくるんだけど、ちょっと皮肉を言ったりとかする
ん
ですよね。
うん、
友達の前だと、確かにあの時聴いてた音楽、かっこよかったよね、みたいな、自分で思ってないことを、ちょっと冗談めかして言う。つまり皮肉を言うんですけど、
うん、
その皮肉を言うたびに、彼女の意識の変わっていうのが途切れるっていう描写があって、
うん、
で皮肉っていうのは、その事実と違うことをわざと言うってことじゃないですか。
うん、
お笑いでも、そのギャグの本質と実は一緒で、ボケとツッコミってあるけど、ボケって事実じゃないことをわざと言うってことじゃないですか。
うん、
すごく単純に言うと。でも、皮肉とボケって目的が違くて、ボケは笑いを取るためにやるんだけど、皮肉っていうのは、相手とか自分とかを下げるためにやるんですよね。だから自虐だったりとかするんだけど、
うん、
でもだから本質的には結構攻撃的な行為だと思うんです、
うん、
だから嘘を言うのと同じように自分の尊厳を傷つけてしまうっていう危険性があって、だからあんまりそういう皮肉を言うのって良くないなと僕も思うんだけど、それをああいう形で表現するっていうのはとても分かりやすかったなと思いました、うん、
確かに、
うん、で、まあ、人格の形成に関わる記憶が今回のメインの話になってて、
うん、
いい記憶っていうのと、その負の感情にまつわる嫌な記憶によって人間性が形成されるっていう、
うん、
その描写。で、そのいい記憶だけじゃやっぱり人間になれないというところがあって、いい人間でありたいっていうことはもちろんあるにしても、その嫌だった思い出とかと、その紐づいて、とてもその切っても切れないものであるっていう、うん、帰結の仕方、物語の帰結の仕方はやっぱり見事だなと思いました。
うんうん、
で、まあ、ちょっとそういうそれ以外の話ちょっと三人で一緒にしたいので、僕の感想はここまでにします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では音ゲーさんお願いします。
はい、まず僕は前々から言ってましたが、インサイドヘッドを見たことがないっていう。ことだったので、うんうん、はい、石山さんがさっきおっしゃったのとは全然違う方法ですが、まあ普通に1をまず家で見まして、
うん、はい。
それから。動画がないよね、見てない。そうですか。だからやめたのか、前の時。
だったと思いますね、多分ね。それ僕が見てないのもある。まあでも、そのタイミングでね、見てもよかったんですけども。
あ、はい、なるほど、なるほど。
で、インサイドヘッド2を見て、で、その後、短編が実はあるんですけども、
うんうんうん。
ライリーの初デートとかいうやつですかね。うんうん、それもまあ見ましたっていう感じですね。で、まず、1の方ですけども、まあ、西山さんもお話しされたんで、まあ、軽く行きたいと思うんですけど、
うん、
まあ、まず僕はこれが素晴らしかったなっていう感じですね。
うんうん、
まあ、今まで見ていなかったのを、まあ、もっと早く見とけばな、みたいなところありますけども、まずやっぱり、その、脳内をうまく表現しているっていう、再現しているっていうところとかですね、まあ、記憶の仕組みだったりとか、うん、あとはその、特に大切な記憶とか、と、うん、それとなんか性格の形成がこう紐づいているみたいなね、形で、なんか島ができてましたよね。うん、まあ、で、途中で壊れちゃうみたいなね、のもありましたけど、
うん、
ああいうのがすごく面白いし、よくできてるなっていう、まあ、実際の脳の仕組みに、まあ、ほぼ近いというかね、まあ、もちろん、厳密に言えば違うところもあるんでしょうけど、そういうところもかなりしっかり作られてるなっていうふうに思いましたし、まあ、あとは、その、お話の、まあ、一番大事なメッセージかなっていうところで言うと、やっぱりその、アンビバレントな感情ですよね。その、相反する感情も大切なんだっていうようなね、メッセージとか、うん、そういうのも、すごく、いいお話だなというふうに思いました。で、今回の、2なんですけども、まあ、こう見た、鑑賞直後ですね。直後は、ちょっと1を超えるほどではなかったけど、すごい面白いなっていう感じだったんですけども、
うん、
ただインパクトとか、このすごい泣いたみたいな感じとしては、まあ1の方がすごい大きかったんですけど、でも、見終わっていろいろ考えているうちに、やっぱりこの2もですね、今作もすごくよくできた話だなっていうふうに思いました。
うん、
で、良かった点としては、まあ多く、聞く二つなんですけど、まあ、一つは、まあ、今回の、まあ、メインでもある、その、思春期っていうものですよね。この時期に、こう、現れてくる、現れ始める感情というものを、とてもうまく表現してるなっていうふうに、まず、思いました。
うん。
で、まあ、前作から、まあ、前作11歳ですかね。で、今作12歳になったみたいなぐらいで、まあ、地続きなわけですけど、で、まあ、思春期になって、より高度な思考ができるというかね、うん。今までと違うのは多分、他人っていうものを認識できるようになってきてるところが、やっぱり大きく違うのかなって思ったんですけど、それまではま、自分のことしかね、考えられないというか、まあ、多少は他人のね、ことも考えるんでしょうけど、その、他人の考えを、予測するとか、考えるとか、想像するみたいなところが、例えば友達の表情を見て、
うん、
なんかこいつ考えてる、なんか言ってないこと、私に言ってないことあるな、みたいなのをこう読み取ったりとかいうシーンがあったじゃないですか。う
ん、はい。
で、友達も、それを逆に悟られたみたいなことを感じるみたいなね。うん、かなり
こ
う、そうそうそう、タクシーの中ですね。あれもなかなか高度な、まあ、思考ですよね、うん。それまではできなかった。子供では、それまでではできなかったところが、こう、表現されてると思うんですけど、まあ、そっから繋がると思うんですけど、まあ、他人のことを考えて、他人がどう思うかとか、いうことを考えるようになって、そっからやっぱり心配みたいなことが現れてきたりとか、
うん。
それからまあ、他人と比較したりとか、他人にどう見られるかみたいなところで、その嫉妬だったりとか、恥ずかしさみたいなものが出てきて、まあ、新しいキャラクターとして、その、一応4人ですかね、入ってくるみたいな風になっていて、うん、まあ、おそらく、まあ、実際の、そういう心理学とか研究されてる方もね、入られてるんで、まあ、その通りなんだろうと思うんですけど、その辺もすごく納得しましたし、よくできてるなっていう風にまず思いましたね。
うん、
で、まあ、そういう、より高度な思考ができるようになるんですけど、まあ、最終的にはっていうか今回のお話、まあ、ライリーの場合はなんですけど、まあ、最後ホッケーをね、単純に楽しんでっていうシーンがちょっとあったと思うんですけど、
うん、
まあ、あそこで喜びがこう、一応、主導権というかね、パネルの前に 立ってまた操作をするっていうところで、そういうシーンになるわけですけど、まあ、やっぱりいろんな複雑なその思考とか、まあ、全部大事なんだけど、こうなんかより原始的な感情というか、まあ、最初の 5人というかね、ああいうものっていうのはやっぱ強いのかなみたいな表現になっているのも、まあ、結構理にかなってるのかなっていうふうに思いましたね。まあ、例えばスポーツであったり、まあ、学業であったり何でもそうですけど、その好き、それを好きな人には勝てないみたいなってあるじゃないですか。
うん、
松さんよくおっしゃるますけど、そう、まあそういうところにちょっと近いものを感じましたね。で、あとは、まあこれも前作と引き続きなんですけど、やっぱり頭の中で起こっていることをやっぱりとてもうまくわかりやすく表現してるなっていうふうに思いましたね。まあ今回は心配っていうキャラクターがまあすごく活躍するというかね、カオスを引き起こすというかね、そういう感じですけど、実際その心配しすぎて、こう何も手につかなかったりとか、こう余計なことをねしてしまったりとか、そういうの誰しも経験あると思いますし、まあね、12歳、13歳であれば当然そういうことはあるでしょうし、まあそういうふうになってテンパっている人みたいなのってよくね、見ると思うんですけど、そういうのはすごくよくわかりましたし、あとはその前作からさらに新しい要素として、こう、信念の泉だったと思いますけど、
うん、
信念みたいな、信念の木みたいなのが、こう生えてきてみたいなね、そういうのがまたできてましたけど、あれは最初僕ライリーのその信念の木みたいなのができて、私はいい人っていう風にね、こう言葉が、頭の中で言葉が響くわけですけど、確かその友達をね、助ける時だったと思いますけど、
うん、
まあ、あそこで僕は単純に泣いてしまいましたね。
なん
かすごいいいシーンだなと思って。まあ、
うん、
最終的には、あれとはまたね、別のものになるわけですけど、
うん、
ああいうのってなんかグッとくるなっていうふうにね、思いましたし。
すごくね。
はい。あとは、そうですね。これちょっと余談っちゃ余談かもしれないですけど、こう、心配が、こう、もう終盤ですよね。どうしようもなくて、こう、なんか、すごいスピードで、動き回るシーンがあったじゃないですか。
うん、
そして、喜びが触ろうとしても、
うん、
高速移動しているからなのかわかんないですけど、触れないみたいな、
うん、
シーンが、あれ僕は見てるとき全然気づかなかったんですけど、まあ彼女と見に行ったんですけど、
うん、
彼女があれ、あれはザ・フラッシュだよねっていう話をしてて。
ああ、なるほど。
そう言われるとはまさにそうだなっていうふうに思いましたし、
うん、
なんか心配のキャラクターもちょっとそのフラッシュのキャラクターにちょっと重なる部分もあったりとかして、まあその辺意識して作ってるのかなっていうふうにね、色もちょうどオレンジでしたし、
確か
ちょっと思ったところありましたけどね、はい。で、あとまあ気になったところなんですけど、そんなになんかってことは特にはないんですけど、ただあれですね、鑑賞した直後は結構そのやっぱり2なんで、その打足感を感じてる部分はあったんですね、実際。
うん。
まあ、キャラクターを増やしたりとか、その、今までは、キャラクターとしては5人しかいなかったわけじゃないですか。
はい。
で、大人の頭の中にも実際5人しか出てきてなかったですよね、1では。
うん。
じゃあ、他のキャラクターどこ行ってるんだっていうふうにちょっと思ったところもありましたし、まあ、
うん、
まあ、実際後出しなわけですけど、
うん。
でも、続編を作ろうってことになって、たらやっぱりその他の感情を出してくるっていうのはやっぱり必然だと思いましたし、まあ何よりその思春期特有といえば特有なのかもしれないし、まあそういうのをうまく表現、とてもうまく表現してたんで、まあ後々考えるとまあそんなことはどうでもよかったかなみたいな風にちょっと思ったりとか、
でも一作目の最後に、
はい。
パネルが増えたり、
はいはいはいはい、
思春期ボタンがあったり、
あ、そういう、確かにちょっと、そういう準備はしてたっちゃしてたんですね。
キャラクター自身は出てきてないんですけど、
うん、
ボタンの色が変わってるとか、いう表現もあるんです、
ね、
うんうんうん。
ありましたね。で、
なんか今回のやつでパパの頭の中の時に、
うんうん、
なんか後ろがカーテンになってて、
はいはいはい、
そのカーテンの向こうから、ちょっと心配が顔を出すみたいな、
うん、なんか、そうそうそう、ありましたね。
細かいディティール忘れましたけど、うんうんうん、そんなようなとこが一応あって、前にもいたんだけどね、本当はねっていう。
そうそうそう、そういう感じでこう、辻褄をちょっと合わせてるかなっていうね、うんうん、感じではありますけど、
ね、まあ、まあ、なんか、自虐ジャグ的なとこもあるかもしれない。
う
ん
う
ん、
そうですね。まあでもうまくいってるかなっていうふうに、うん、そんなに その矛盾はないかなっていうふうにはちょっと思いましたけど、まあ後から考えですね。で、あとはその、これは石山さんもおっしゃったんですけど、やっぱりお話の流れとしては、1と一緒といえば一緒な部分ありますよね、やっぱり。
うん。
あの主人公たちが飛ばされてしまって、戻ってきてっていうのも同じですし、まあ、裏表どっちも大事だよみたいな風に結論になるっていうのも、まあ、同じといえば同じですけど、まあ、でもそれもやっぱり全部ライリーの頭の中だから仕方ない。同じ失敗をね、しても、同じように見えるけど、まあ、それは成長の過程で仕方ないといえば、まあ納得がいくかなって僕はちょっと思いましたね。
うん。
うん。まあ、映画としては、ちょっと同じようなものを見せられてるって感じはするかもしれないですけどね。
うん。
うん。あとは、まあ、強いて言えばこれが一番気になった点といえば気になった点なんですけど、途中ゲームのキャラクターとか、その記憶の奥底、暗い記憶みたいな、なんだろう、
なんかあったよね、
そういう。なんかありましたよね。閉じ込められてる記憶みたいですよね。
うんうんうん、
黒歴史みたいなことですね。
黒歴史部屋だよね、だからね、多分ね。うん、
そういう、ね、翻訳がついてなかったですけど、
うんうん、
で、あそこで出てくるのがなんか全く違うテイストのアニメーションがこう、混在してる感じですよね。ピクサーのすごい最新のアニメーションと古いカートゥーンみたいなね、うん、アニメーションとかが、あれはちょっと面白かったんですけど、ただその、あそこでの結構ギャグというか、まあ、本筋とはそんなに関係ないところだと思うんですけど、その辺がちょっとくどかったかなって思ったのはありましたね。ゲームのキャラクターが必殺技で丸くなって転がっていくみたいになって
るんです
か。
ちょっとね。うん。
あれが、ちょっと何回もやるんで、うん。まあ面白いんですけど、ちょっと関係ないといえば関係ないところがあるかなとは思いましたね。
そうね。
うん。
あれね、ボルトって映画が書いてあって、
はいはいはい。
まあ、ボルトって我々ゲーム好きには、フォールアウトとかでお馴染みですけど、うん、まあ地下の、シェルターみたいな意味ですよね、
多分、ね。ああ、そういうことですよね。うん。すごい重そうな扉があってみたいなところですよね。
ね。
うん。あとはその、ラストの、その、帰還の方法ですよね。帰る方法。
うんうん。
うん。僕は今回これ、こんなに遠くまで来てどうやって帰るんだろうって思ってたんですよね。
うん。
そしたら、その、またそのミスターポーチっていうのを呼び出してですね。
うん、うん。
ダイナマイトをたくさん吐き出させて、っていう帰り方が、ちょっとあんまりうまくないかなってそこは思ったところではありますね。まあね。うん。ちょっとその辺は、まあ面白いですけど、くどいかなって思ったところはちょっとありましたかね。
そう。
はい。
それもちょっと前作っぽいなとも思った。イマジナリーフレンドの、
はいはいはい、
なんか、ビンボンくんみたいなやつに、
はいはいはい、
うん、まあ、飛び道具的に変えさせてもらう、変えらせてもらう。
そうですね。
今回のもちょっとそれに近いものはあったかもしれない。
うんうんうん、まあなんかもうちょっと鮮やかに変える方法があってもよかったかなとはちょっと思いましたけど、まあまあ、全体的にはとても面白かったです。
うん。
はい。そんなところです。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後僕が話したいんですけど、はい、僕がその理系映画の時に選んだんですけど、
うん、
まあそれは、そうですね。僕はなんか、まあもう辞めたから言うんですけど、まあ理化学研究所ってところで、脳科学の研究をしてた時があって、
はい、
でその時ぐらいにまあ一作目を見てたんですけど、
うん、
まあ脳の働き自身はまあ、まあ乙さんも言ってましたけど、100% 同じ描写ではないんです。正しい描写では 100% があるわけではないんですけど、
うん、
でもよくこれを、
うん、
その、誰もがわかる描写として、描いた上で、まあ、子供から大人まで理解できるし、
うんうん、
しかもまあ描いてるだけじゃなくて面白い表現として、
うん、
作ってるのが本当にすごいなと思ったんで、
うん、
だからその理系映画として選ぼうかなと思って推薦したんですけど、うんうんうん、まあさらにその、そういう要素がありながら、ちゃんとその映画としても、こう、まあ完璧というか、
うん、
まあ成長端になってるし、
うんうんうん、
話も面白かったんで、
はい、
一作目は本当に大好きなんですよね。
うん、
僕も、その、まあ、石山さんが言ってたんですけど、まあ、イマジナリーフレンドが、まあ、一作目のネタバレになりますけど、まあ、記憶のなんか底みたいなところから脱出しなきゃいけないところがあって、うんうん、そこで一緒にこう、まあ、なんか乗り物に乗って飛び出すんですけど、
はいはい、
でも自分は重いから、一緒に乗ってると飛び出せないからって言って、うん、まあ、降りちゃうんですけど、
うん、
あそこがもう、いつも泣いちゃうんですね。
あそこやばいよね。
そうです
よ
ね。
っていうのはその、はい。
イマジナリーフレンドが大人になるにつれて、
うん、
自分の中から消えていくっていうこともあれで表現してるっていうところが、
そう
また素晴らしいんだよな、
うんうん。あそこが記憶の底っていうところも含めて
ですね。ね、本当にそうだよね。うん、
で、それが、その、まあ、僕は娘がいるんですけど、まあ僕はもちろんイマジナリーフレンドではないんですが、
うん、
まあでもいつかそうなる存在なんじゃないかというふうにまあ思ってて。
ああ、彼女にとって？
そうそう、そうですね、うん。まあ親父ではあるんですけど、まあその昔の関係性ではなくなってくるっていうのは、
うん。なるほどね、うん。
そこがもう、まあやっぱ、こう自分と重なってしまう部分があって、
うん、
しかも自分だったら同じようにするだろうなっていうのもあって、うん、
なるほど、
はい。思い出しただけでちょっと泣けてくる感じになるんですけど、うん、いつも。
ちょっと中断しますか？
いやいや、大丈夫です。まあ、だからそういうとこ、まあ、そういうシーンもあったりで、まあ、すごく好きな作品なんですよね。
はい。
で、まあ、その皆さんおっしゃるように、話の流れ的には1と2はまあほぼ一緒なんですけど、
うん、
でも続編を作るっていう点で、まあ、これしかないかなっていうぐらい、まあ、うまく作ってるかなっていうふうには思ってですね。うん、まあ、確かに話の流れをもうちょっと変えてもいいっていうのはもちろんあると思うんですけど、まあ、ライリーを主人公にしてるっていうことと、
うん、
しかもその年代設定が13歳、14歳っていう一番こう思春期のややこしい時期で、
うん、
僕アメリカの映画でエースグレードっていう、8学年ですかね。
そうですね。
だからアメリカは高校は4年間あるんで、
うん、
まあ、中2の時に高校に行くんですけど、中2から中3の時に。その8学年目の時の、まあ、女の子を主人公にした映画で、
うん、
それもめちゃくちゃこじらせてる子が出てくる。
そうだね。もうあの子の頭の中見れたもんじゃない。
そうそうそう。こっちが恥ずかしくなるよな。
それ ね、彼女も言ってましたね、それ。どんななってるんだろうって言って。
いや、まあ、その時期ってやっぱその、エースグレードってわざわざつけるようなぐらいの、うんうんうん、多分みんながそう思うような年代だと思うんですけど、うんうん、
はいはい、
まあ、そこを、2では、設定してるっていうところも、まあ素晴らしいっていうか、うん、まあ二人もおっしゃってたように、一では、その、まあいろんな感情が重要なんだよっていう、喜び、まあ、楽しいことが一番いいっていうのはみんなおそらは思ってるんですけど、
うん、
まあそうじゃない部分も含めて感情なんだっていう、まあ人間性なんだっていうところを、まあ一でちゃんと示してて、二では、まあさらに、その感情が、まあいろいろあるのはもう当然として、
うん、
記憶自身もいろんな種類が必要なんだっていうところですよね。感情じゃなく今度は感情が集合した記憶自身にバリエーションが必要で、
うんうん、
そのバリエーションがあるからその本人が形成されていくっていう、だから一個もう、その、まあ、一段階ステージが上がるというか、まあ同じことなんですけど、ステージとしてはもう一段上がってるっていうところも、うんうん、まあ続編としてはまあいいかなとは思いますし、
うん、
まあ1があるから2が理解しやすいっていうところもあるので、
そうですね。
まあ確かに、すごくトレースしてる話ではあるんですけど、まあ逆に言えば 2から見ても、まあわかるかなっていうところもあって、っていうのはこの作品があれなんですよね。2000億円超えしてるんですよね。
うん、
世界の興行収入で。多分9、もう9位、8位、世界歴代で9位、8位とかそういうレベルになってると思うんですけど、多分そういう理由っていうのはやっぱり、まあ大人も子供も理解できるってさっき言ったことも、に加えて、まあ、そういう、そうですね。だから誰が、まあ2から見てもわかるし、
うん、
っていうところもあるのかなっていうところも感じますね。うん、で、うん、まあほとんどもうお二人が話したことと同じなんですけど、そうですね。まあ僕がこの作品一目通していいなと思うのは、その、キャラクター自身も、感情のキャラクター自身も成長していくっていうところが、ちゃんと見れるっていうところで、映画としては本当はその、主人公の成長ってすごく表現しづらいと思うんですけど、
うん、
小説だったらそれってその、描写で描けるとは思うんですね。行間とかで。行間というかセリフ以外の部分で説明できるとは思うんですけど、映画ってやっぱりその、本人の行動でしか示すことはできないので、感情がどれぐらい成長したかでなかなか難しいところはあるけど、その感情自身のがキャラクターがされてるから、例えば喜びが悲しみを認めてあげるとか、
うん、
まあ、心配に対して行うこと自身が、まあ、ライリーの成長とイコールになってるっていうところを、
うん、
そこも可視化できるっていう。だからその、脳内の可視化だけじゃなくて、映画としてもその、普通は 表現しづらいところを可視化してるっていうところも、まあ、この作品ならではだし、すごい発明だなっていうのは、思ってて、
うんうんうん、
それが今回はその、まあ、より複雑に描けてるっていうのが、僕はすごく好きな部分かなと思います。
うんうんうん、
まあ、今回も、その、まあ、一でもその、なんか、記憶が消えていくときとかが、抽象化していくときの表現だったりとか、
うんうん、
3次元が2次元になって、1次元になっていくみたいな表現があったりとか、まあ、そのお二人もおっしゃってた、あの、歌がなんか思い出しちゃって、頭から離れないときのなんかこう、メカニズムだったりとか、
はい、
今回もその、まあ、一匹の皮が出てきたりとか、
はいはいはい、
まあ、そういう、その、表現も、まあまあ先ほどの繰り返しになりますけど、2でもやっぱ一応新しいアイデアとして、まあ、提示してくれてる部分はあるので、
うん、
まあそこも2を見て面白かったかなっていうふうに思いますね。
うん、
まあ確かに、その、川の、なんか裂け目から中入っていったら意識のなんか泉みたいなところに行くみたいなの、
はいはい、
流れみたいなよくわかんないところありますけど、
うん、
まあ、まあ、無理やり終わらせるというか。
まあまあね。
うん。
はい。ためには、まあ、しょうがないのかなっていう。
うん、
まあ、そういうことも含めて、まあ、僕は続編としては、結構うまく作ってるんじゃないかなっていうふうに、思いました。
うんうんうん、
あと、1、2含めてなんですけど、僕はどっちも吹き替えで見てるんですけど、
お
うん、
悲しみの声の大竹しのぶさんが、
うん、
マジですごくて。
すごいよね。
すごいです。全然わかんなかったっ
け。なんか可愛さもあるし。
お、そうそうそう。
1の時はさ、最初ちょっとなんでこいつ触っちゃうんだよってイライラさせられる部分もあるけど、なんかそれも含めて愛らしくなってくるところとか。
うん、彼女の声だから最後の逆転があると思うんだよね。やっぱ悲しい。
マジそうだと。
うん。
いや、下手したら英語バージョンよりいいまであるかもしれないですね。
いや、そうですね。
こっちはやっぱ日本語の方が親しんでるから、
うん、
なんか、日本語の吹き替えが嫌なのって、その、やっぱりなんかいろんなね、ことがあるけど、ちゃんと仕事として素晴らしい仕事であれば、吹き替えの方がいいっていうのはさ、やっぱあるわけじゃないですか。
そうですね。
だって、こっちの言語でやってくれてるわけだからさ。
はい。笑いとか結構そういう、日本語でやってくれた方がダイレクトに笑えるっていうのありますしね。
もちろんそうだよね。
間とか、
ね。タイムラグもないし、
うん、
まあ、あと字幕読まなくて済むっていうのはあるんだから、
うん、
あの、どっちの方が、あの、優位性があるかっていうと、吹き替えの方がいいに決まってんだけど、やっぱりオリジナルじゃないものになる可能性があるから嫌だっていう感情があるんだけど、それをしっかりした仕事してくれるんだったら吹き替えの方がいいとは思うんだね、やっぱりね。それも感じさせてくれたし、あの、心配の声の女優さん何さんでしたっけ？
ああ、多部未華子ですね。
多部未華子さんもすっごい素晴らしかった
ですね。そう、良かったですね。うん。全然わかんなかったですね、僕。知らなかったんで、最後見て、いや、そうなんだ、みたいな感じで。はい。とても良かったですね。
わかんなかったことがいいっていう
のは、ね、うん、まあ今わからないですけどね。
もの自体がね、あの、うん、質が非常に高かったなという。
うん、はい。まあそんなとこですね。
うん、
まあ3人とも絶賛だからあんま面白くないですけど。はい。
いやいや、いいと思います。
多分その、前作と同じ流れで少し工夫がっていう話もちょっとあったと思うんだけど、
はい、
多分このピクサーのこの体制って、みんなですっごいアイデア出しまくるらしいじゃないですか。
うん、
だから多分、これ前作と似てますよねって話絶対出たと思うんだよね。
うん、
これは全部、ここから全部想像ですけど。
うん、
それで多分いろんなバージョン作ったと思うんだけど、
うん、
その中からやっぱこれに落ち着いたんだろうなっていうのも感じる。
うんうんうん。
な、したんだよね、見てて。いろんなこと考えたけど、まあやっぱり、あの、結果としてこれになったんだろうなっていう作品だと思ったんだよね。
うん、そうですね。僕は懐かしがすごい可愛くて好きです。
懐かしね。いつ出てくるの？覚えちゃう。
いや、だから、
これは、ね、これ3よね。
ですよね、うん。トイストーリーみたいにね、ずっと続くような多分シリーズになると思うんですけど、うん、だから、懐かしね、3か4で出てくるのかな、みたいなね。
まあ、ぜひ3は作ってもらいたいなと思ってて、
うん、
やっぱ、ライリー恋愛編？
うん、そうですね、恋愛編。結婚編。
短編でさ、
うん。
うん
あの、ちょっとその、近所の男の子、湾に出てきたあの男の子と、が、ちょっとまあ、家に来るっていう話がちょっとあるんだけど、七、八の短編でね。まあ、あれは非常に大変ない話じゃないですか。
そうですね。
だから、ライリーの次だから、まあ、14、15ぐらいの初恋編ってのがやっぱあって、心配と、いいなと、ムカムカと恥ずかしいぐらい大活躍する回になってほしいなと思いますし。
そうですね。恥ずかしい。
恋愛の、
ね、
そう。 異性、まあ異性じゃないか、恋愛をするときの人間の感情はもっと大変なことになるわけだから、
うん、
もっと大変。まあでも今回負けず劣らず大変なことが起きるから、いろいろと。うん、じゃあそれを見たいなとも思うしね。
うん。
どうなんですかね、増えますかね、感情が。
実際に言ったら増えると思うけど、ね、まあ、うん、でもさ、策撃的に考えるとあれ以上はもうさすがに多すぎるから、あの人たちの組み合わせでなんとかやると思うけどね。
うん、
俺、これ映画の出来と関係ないんですけど、その日本側のローカライズの問題っていうのはちょっとあると思ってて、
はい、
それぞれの感情のネーミングにそれを感じるんですね。
うんうん、
やっぱそれぞれをキャラにするときに、例えば喜びと怒りとかっていうのはもうまんまだし、それ、あれ以外考えられないと思う。悲しみもいいと思うし。ただ、あれにキャラをつけようとすることで、ちょっと本質が微妙にボケちゃう時があるなと思ってて、
うん、
で、それがムカムカってキャラなのね。
うん、
ムカムカと怒りと被ってるなってちょっと思うじゃないですか。
はいはい。
だから、あれ、英語だと、ディスガスト、
うん、
緑色の名前ね、うん。ディスガストって直訳すると嫌悪。
うん。
だから、キモいもんとか、汚いもんとか、そういうことです
よね。うん、
その、ライリーにとって有害なものを避けるために重要な役割を果たす感情なんですけど、なんか、ムカムカっていうニュアンスだとちょっと違う気が僕してて、
そうですね、
だからって、剣王って名前もちょっとさ、変だから、
うん、
なんか、いやいやとかさ、
うん、
もう少し嫌がってる感じの名前の方がいいんじゃないかなと思ったんだよね。
これね、難しいですよね、
多分ね。ね、うん、
これ、まあ、いろいろ考えて結局ムカムカになったんでしょうけどね。
ね。
うん。だからその
キャッチーじゃなきゃいけないしね。
うん、
そうですね。あとね、今回だから思春期になって新しく、まあ増えたわけですけど、その中にやっぱメインで心配いるでしょ？
うん。
うん。心配もちょっとなんかわかりにくい気がしてて、あれ英語だとエンザイアティ？
うん。
だから直訳すると不安なのね。
うん。
でも不安と心配って似てると思うけど、
うん。
なんか微妙に違う気がしてて、不安になるって言うけど、心配になる、まあ、言うか。だからなんかさ、心配って自分の意思がちょっと入ってる気がするんだよね。不安はさ、内側からどうしようもなく浮かび上がってく感じじゃないですか。
うん。
なんか、彼女の名前、不安でもよかったんじゃないかなと思って。
うん、そうですね。そこは別に、そのまま直訳でもいい。です
ね。
つけんな感じしないんだよね。
うん。
と、あと、いいな。
うん。
いいなも、かなり苦肉の策だなと思うんだけど、彼女はエンビーなんだよね。
うん。
エンビーは7つの大罪の一つで、嫉妬。
そうですよね。
羨ましとかじゃないの？
羨ましい。
と、羨までいいよね。羨ましい。
羨まか。
羨ま。
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 今後も多分出てくると思うんですけどさ、やっぱ人のことをいいなと思う。憧れの感情でもあるけど、うん、ああなりたいっていう原動力にもなるじゃないですか。
うん。
だからそれをいいなって表現してんだけど、ちょっと転じると危ない部分もあるじゃん。嫉妬とかの感情って。
うん。
だまあ、7つ滞在になってるぐらいだから、
うんうん、
人のことをあんま羨むのは良くないって昔からやっぱ言われてるわけですよね。
うんうんうん、
それはやっぱ自分にとって有害なこともあるから、だと思うんだけど、だからいいなだけだと、なんかちょっと、この人って不安になるっていう気がする。
あれですか、ちょっとキャラクターが変貌するとか、そういうことがあるかもしれないですね。
あるかもしれない、
ね。ちっちゃくて可愛いキャラクターだったじゃないですか。
うん。
だからもっと醜い形になるかもしれない。
そうそうそう。すごい嫉妬の鬼みたいになるみたいなね。
うん。
そうね。で今回最初、ライリーはさ、自分はいい人間、いい人間って自分に言い聞かせて、うん、で、実際その喜びがさ、嫌な記憶をさ、まあ全部忘れ去ってて、いい記憶だけで彼女を作り上げてたから、
はい、
負の部分がない声になってたんだけど、
うん、
あのまま問題なく、自分はいい人間だって思い込んで、大人になってたら、やっぱちょっと不安じゃないですか、こっちの気は。
うん、やばい
っ
す
ね。そんなに、そんな人間はさ、ちょっとやっぱり合わないわけで、
うんうん、
だから今回の映画のね、秘訣があるんだけど。
うん。
だからなんか、人間、自分らしいって自分でもよくわかんないことじゃないですか。
うん。
誰でも。それをどう作り上げていくのかっていうのは、面白いプロセスを見せてくれたなと思いました。
うん。なんか、思春期の子が見て、こういう感情はみんなあるあるなんだって思えるのもいいかなっていう。
ああ、なるほど、ね。そうだね。そうだね。誰でもそうなんだなっていう、
ね。確かにね。うん。初めて、初めてだからわからない。うんですよね。
うん、
そうですね。
誰でも初めて、
うん、
親も初めての人が多
かった です
ね。
うん。
すごい教育的でもありつつ、
うん、
エンタメでもあって、作品やで。
うん。
ほんまに。
うんと、よくできてます。
そうですね。
なんか、他人で喋りたいことっていう、なんか最初、言ってたじゃないですか、石山さん。あと。
みんなの12歳ぐらいの時はどうだったかっていうのを聞いてみたい、ね。なんか、やっぱ恥ずかしいこととか、たくさんやるじゃないですか、子供の時って。今考えると、すごい見張って言ってたことだったりとか。今回のラジが12歳ぐらい？ん？違うか、もっと上なのか。13ぐらいなんでしたっけ？
そうですね、13歳の誕生日。
かな？
後かな？
で、高校のオープンキャンパスじゃないけど何？先行入学みたいな、はい、
うん、
体験だよね。
うん。
友達の前でカッコつっちゃったりとかさ。
うん。
やっぱ、黒歴史、彼女じゃないけどさ。やっぱあるわけで、まあ、特にないようなんで。
いやいや
いいですけど。
まあまあ。
いや、僕はなんか、あの、制服だったんですけど、なんか変形ズボンとか履いて、学校行ってたんですよ。でもなんか、先生怒られるみたいな。なんで今思うと、なんであんな格好とかこだわってたんだろうなっていうのは、めちゃくちゃ思いますよね。
そうでしょうね。
格好つけるってのは、この中で言うと、どういう感情が操作してんだろうね。憧れか、やっぱいいなかな。
いいな。
何か見ていいと思ってそういう格好してたわけで、
ね。まあそうかな。
石山さんと一個違いだから、あの、あれですけど、ろくでなしブルースが流行ったんですよね。
はいはいはいはい。
だから、そういうところはあるかもしれないですね。
でも、ろくでなしに出てくる不良って、そんなドカーランとか、あの、長ランとかの人いたっけ？
短ランいますよ。
短ランはみんな短ランだったね。
そう、みんな短ランでしたね。僕も短ランで、あの、ボンタン入りましたね。
みんなついてこれてるかなこの話。
いや、わかるんじゃないですか今。
わかります。僕わかります。
おっさんだしょ、
う
ん、
そう。僕より多分若いとわかんないかもしれないです。
で、俺も改造の制服着てたんだけど、ちょっとやっぱ自我がすごかったから、あの、ヤンキーっぽい改造じゃなくて、あの、ズボンの方を、ちょっとブーツカット気味にしてたんだよね、制服を。で、その、みんな、学ランの、その襟のとこに白いプラスチックがついてて、カラーって言うんだけど、
はいはい、
あれみんな普通外すでしょ、
はい、
けど、あえてあれをつけたままにして、で、その学ランの下にポロのシャツをして、あの、はい、ポロじゃねえ、あれなんだっけ、あの、ポロをしてる人のマークがついてるシャツだっけ、ラルフローレンだ。ラルフローレンのワイシャツ着て、で、カラーをピッチリ締めて、学ランに着てたんだよね。で、足元をタイの靴下履いて、あの、ビルケンのサンダル履いて学校行ってた。
サンダル？お
ぉ。LLB のトートバッグ持ってたんだよね。なんであんな格好してたんだろう、俺。
まあでも、そうですっていうか、中高の時はそういうの、やっぱ、いろいろありますよね、こだわりというか。
めっちゃ流行ってたんだよな。
そうか。
だから、恥ずかしが大活躍してましたけどね。
僕の話は全然面白くないですね、そうすると。
あんまそういう格好しなそうだもんな、
もう本当に、いわゆる優等生だったんですよ、僕は。で、多分、だから、この、ライリーが感じるような感情が、多分、思春期に出てくるような感情が出てくるのは、多分僕遅かったんでしょうね、きっと。そんなこと何も考えずに生きてたんで、結構。大きくなればね。だから、ある意味順調だったんです、すごく。多分。で、後から、いろんなことを、挫折だったりとかね、そういうことを、ちょっと多分人より遅く味わったりとかしたんじゃないですかね。
うん。
あんま年齢がいってからそれ食らうの結構きつい
わけあるね。そうでしょうね。どっちがいいのかわかんないですけど、まあ。
いや、早めに済ました方がいいのよ。
でしょうね。っていう感じでしたね。だからあの、今おっしゃったようなことは、なんか改造したりとかそういったことは全くやったことないですね、僕は。
まあ、世代的にそうだよね。まあまあね、
そういう、そうそう。だんだんね、こう、厳しくなる世代なんで、我々の頃多分ね。まあ、でも、どうかな。厳しさは一緒だったかもしれないですね。やるやつが少なくなってただけかもしれないですけどね。
なんか、不良みたいなのがあんまちょっとこう、良くなくなってきたんです
よね。そうですね。
かっこよくないっていうか、別に。
ダサい方向に行ったもんなんだね。
もうそろそろ絶滅するかな、みたいなぐらいだったんじゃないですかね、多分。
結構年の離れた兄貴がいたからね。
ああ、はいはいはい。
そのお下がりとか着てたんだよね。
うん、
うん。制服の内側なんか紫色のさ。
ああ、はいはい。
テカテカしたやつでさ。で、あの、櫛をね、入れるのよ。胸ポケット
に。そうです
ね。ガイもしないんだけど。
はいはい。
あの、ベンクーガーっていうメーカーだった。
よく覚えてる。
そこが一番クールだったの、ベンクーガーが。
へえ。 僕、ボタンの裏とかも変えてましたね。
あ、変えてた、変えてた。もうそれも基本。裏ボタンね。
そうそうそうそう。
当然、ベンクーガーの裏ボタン使ってました。
すげえな。
難しいなぁ。
そう、学ランでいかにおしゃれをするかみたいなね。
はい。そんなとこで。いいですか。
ライリー、ライリーってさ、はい、ゲームキャラのことをさ、まあ好きだったわけじゃん。
はいはいはい、
紫色の髪のさ、
うん、
ちょっと、プレステ2時代ぐらいの画質のあいつだけ。ちょっとだから、ちょっとオタな部分もあるんだよね。アスリートでもありつつ、
うんうん、
そのやっぱ子供の頃ってああいうゲームのキャラに恋したりとかってやっぱしてたわけじゃないですか。
うんうん、
そういうちょっとエースグレードじゃないけど、
うん、
ちょっとオタクな一面もあるんだけど、
うんうん、
だからあの子にホッケーの才能があるのって多分ね、俺嘘だと思ってて。そんなわけねえだろって思ってるんだけど、
うん、
まあ、文武両道じゃないけど、オタでありつつスポーツの才能万能だったって結構得意な。女の子だと思います、
うん。
まあでも、今時の子っていう感じがしますよね。
まあ普通なんだろうね、それぐらいはね。
うん。
感じがした。
はい。
かね。うん。
武家さんは大丈夫ですか？
大丈夫です。はい。
はい。では今日、石山さんこれで、一本で最後ですけど、また何かあったら、
ぜひぜひ。
はい、来てください。
ぜひお
願いします。
はい。今日はじゃあ、インサイドヘッド2について話しました。ありがとうございました。
さよなら。
ありがとうございました。
さよなら。